78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、就活といえば就活ですね。はい、最近ミキサーさんすごい、ね、年末年始お忙しいみたいでも大活躍ですよね。そんな形でですね、やっぱ地に足ついてですね、ぜひまた引き続きご活躍いただきたいなと思っておりますので、55分間よろしくお願いいたします。番組進行役の、ファサイティシャッフル北尾こと北尾陽次です。改めましておはようございます。
おはようございます。
ね、もう12月ですよ。
早いですね。
ね、知ってる就活、今日で、おかげさまで第265回目の拍手。
イエイ。
ね、塵も積もればなんとやらというふうに言ってきましたが、265回目ということで、先に言っておきましょう。明日でこの北九州シティ FM を開局12年目を迎えます。拍手。
おめでとうございます。
すごい。
昨日は開局12周年記念特別番組が編成されておりまして、いろいろとやってたようなんですが、この北九州して FM 北九なんですけれども、ウィキペディアにも出てますし、ちゃんと会社概要にも、2004年の12月4日開局ということで、12年ですよ。一回り。
すごい。
12年前何しました？
12年前、
何歳？その12年前って、
何歳？10歳とかですね。
まあ、小学生か。
はい。
なるほど。その頃からあったんですよ、この曲は。
長いですね。
ね。はい。ということで、知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組。こんな形でですね、55分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この曲は、FM 北九、北九市指定 FM の電波を通じまして、関門地域、ね。下関市と、山口県下関市と FM 北九の、本社がある福岡県北九州市、この一円でお楽しみいただいておりますが、それ以外の地域ではですね、インターネットを介しまして、サイマルラジオ、
はい、
ね、チューインとかいろいろアプリがありますけれども、一番手っ取り早いのはホームページとか、もしくはですね、サイマルラジオと検索していただければですね、そこから FM 北九で出てきますので、そこをクリックペッて押すだけでこの曲聞こえるんですよ。このラジオの生放送、
すごいですね。どこにいても聞ける、ね、
そう、過去にベトナムとマレーシアからのメッセージやり取りしておりますので、ね、それともう一つが、ユーストリームです。今日こっちですね。
こっちです。
見えますか？今日ゲストさん、あとご紹介しますけどね。はい。ということで、この3チャンネルでお届けいたします。はい、今日さん、はい、見える、はい、聞ける、
ラジオで、ラジオで、オンエア。
これはゲストさんに言ってませんから、
はい、
ゲストがびっくりする仕掛けを最初に持ってきましたんで。
はい。
はい。ということでね、早速、今日のテーマいきますか。
はい。
はい、今日の265回目のテーマはこちらでございます。
世界に羽ばたく。
ということで、
はい、
今日はですね、それにちなんだゲストも含めて、お話トーク展開していきますが、先にレギュラーの自己紹介。今日は、ある意味でのレギュラーもいますけどね、
はい、
ここにある意味でのレギュラーもね、今日レギュラー2人お休みですから、
はい、びっくり。
1人海外行ってますからね。
そうですよ。本当に世界に羽ばたいてますよね。
ね、そうですよ。ラブレターフロムカナダに行ってますから、
はい、
この前なんか雪に向かってダイブしてましたけどね。
見ました。
はい、じゃあどうぞ。
はい、皆さんおはようございます。下関市立大学4年、箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ。じゃあ最近の近況報告いきましょう。どうぞ。
はい、最近は私は世界に羽ばたくというよりも日本に羽ばたくという感じでですね、
もう、
先週の木曜日から、月曜日まで東京に行ってきました。
お、
はい。
何しに行ってたんですか？
ゆずさんの20周年突入ライブを見に行きました。
ゆずさんね。
はい。ゆずです。東京ドームまで行ってきました。
どうでしたか？
5万人、私は、まあ、2日間あったんですけど、うん、私は2日目の方のみ参戦だったんですけど。
参戦なのね。
はい、うん、参戦ライブなので。うん、本当に5万人の人が、その、小さい、そのドームの中にいるって思うと、うん、はぁ、人間ってこんなにたくさんいるんだっていうのを、肌で感じましたね。あと、うん、受験生の、その、ファンの子が、うん、私のその知り合いの子が来てくださって、その、私がまあ、東京に行くって言ったら、その近くで、その日、模試があったみたいで、うん、終わったらなんか、会いに行きたいからって言って、すぐ会いに来てくださって、うん、私の顔見た瞬間泣き出す子とかもいちゃって、
どういうことそれは。
嬉しくて泣き出すっていう私は逆になんかもう頑張れよみたいな感じで背中を押してあげました。はいはいはい、
へ
え、はい、そんな感じで楽しかったです。
なかなかね、ツイッターやらフェイスブックをかけてましたけど、なかなか面白いことやってましたね、
は
い、
結構さ、とある番組でテレビ番組にもインタビューで捕まるという
ね、某大学に行ってそこにまた変変入学するって言ってましたね
行きましたね、はい、
ソフィアユニバーシティでした。わかります、ソフィアユニバーシティ。
わかります、
ね、はい、楽しかったです本当に、はい、
じゃあ、そんな形で改めて拍手イエイ、はい、では今日はですねゲスト、レギュラーも2人いませんで一挙にもゲスト紹介でございますが、はい、今日はですね鹿児島出身、
うん、
イブスキです、イブスキ、
うん、
ね、イブスキってやっぱ温泉ですよ ね、
ですね、
うん、それ以外にもたくさんあると思うんでその辺はまたご本人からご紹介していただきますとして、はい、今日は立命館アジア太平洋大学、
うん、
ね、この番組を過去さまざまな、学生さんにご出演していただいておりますが、その中の今日4年生ですね、
はい、
無事に進路も決まった形でですね、
うん、はい、
安心して年末年始を迎えられるという形で今日はですね井ノ口まどかさんというです、ね、はい、素敵な女性に来ていただいております。で改めて自己紹介お願いいたします。
はい、立命館アジア太平洋大学4年の井ノ口まどかです。よろしくお願いします。
イエイ。もっとマイク近づいてもらっていいですか。
はい、
も
はい、
はい、簡単に、ライフヒストリーを含めて言える範疇でいいです。どういう人なのか井ノ口まどかさんが、
はい、
ちょっと自己紹介お願いします。
はい、ちょっと先ほど紹介していただいたんですけど、鹿児島の指宿っていう、もう日本の最果ての最果てみたいなところで
最果ての最果てって
もう本当に
これ今北九州、いやこれ公共の電波ですから、下関と北九州で指宿にゆかりある人がおいおい地元のことそんなこと言うなよと、最果ての最果てっていうのは宇宙の最果てじゃないんだ
な。いいところなんですけど、すごい本当に日本の端っこで、うん、のんびりしたところで育ったんですけど、うん、中学校で英語勉強を始めて、あ、もっと面白い世界があるんじゃないかって思ってから、うん、すごい英語勉強したいって思うようになってから、うん、高校大学でずっと英語勉強してます、
うん、
はい、
英語ペラペラ
っていうことにしてますっていうことにして
すごいね、
すごいですね、
中学英語で止まってますからね
私もです。
中学英語とあとボディーランゲージというねダブル言語でやってますからね、ということで、どうですか APU っていうか、ね、はい、ウィズメカジャ太平洋大学で別府ですけれども、
はい、
イブスキから別府って温泉から温泉じゃないかって話なんですけども、
はい、そうですね、いやでもやっぱ別府って場所すごい不思議な場所で、やっぱ APU があるからかどうか分かんないんですけど、本当いろんな人が混ざってるような場所ですね。
確かに
地元の人との交流もちょっとあったりとか、うん、それこそ普通の日本の田舎町に外国人がいっぱいいるっていう、
あ、
そこはすごい不思議ではありますね。
でもある意味、はい、その最先端っていうもんですよね。
そうですね、なんかグローカルじゃないですけど、うん、もうそこが混ざり合ってるっていうところが日本ではあんまりないのかなっていうのは感じますね、うん、
確かに、
うん、
ちょっと話を戻す形になるんですけど、
はい、
そもそもなんで英語を勉強しようと思ったのって思うよね普通
に。確かに、
うん、
はい、
英語を勉強しようと思った理由ですか。でもそうですね、なんだろう、いい話するとやっぱり
いい話する、
ね、いい話
いい話してくださいじゃ
あ いい話すると、うん、やっぱもっといろんな世界が見たいっていう部分ですかね。やっぱ田舎なんで、
うん、
自分の知ってることって少ないんじゃないか。
田舎ってのは指宿がってことですね。
はい、
うんうん、
はい、できることも限られてるんじゃないかっていうのをなんか多分感じてたんでしょうね、無意識に、はいはいはい、でもこの英語っていうものを手に入れたら私は何でもできるような気が。
おー、かっこいい
知ってたから頑張れた部分もあると思います。
あ、はい、
その読みはでも間違ってないよね。え、それ何歳の時思ったの、はい、それ
中1とかですかね。
へ
え、英語始めたのが中学の時だったんで。
まあそうだよね、うん、
そっからこれやったら面白いこと起こるんじゃないかっていうのが漠然とあったんで
僕なんかねあれだったもんね、あの Z とかいろいろあるじゃないですか、うん、あのアルファベットを覚えるときに、
はい、
小文字と大文字で、はい、あと筆記体、まあ、そっか今筆記体勉強しないもんね。
しないですね。
あのね、うん、そう、それぞれで表記の仕方が違うっていうのでつまずいたね。その理解できなかった、そもそもなんで、うん、その合理的じゃないわけですよ
そうですね
っていうなんかひねくれた中学生だったんで、英語を勉強するのが楽しかったのに、はい、もうそれで意味がわからんと思ってそこでつまずきましたね。わかる、なんかその小文字と大文字で微妙に違うじゃないですか。
確かに
向きが違うとか、なんで向き違うんやと思う、はい、
確かに。
そっか、今筆記体勉強しないもんね。だから
しませんね。
引き手かけます？
かけないんです、実は。
そうよね、あ、出た、出た、出た、出た。
かけないのに英語喋れるんですか？
はい、そういうことにしてます。
僕、英語喋れないのに引き手かけますからね。
面白いですね、なんか。
番組スタッフは、引き手かける人？
かけますね。
引き手勉強できたギリギリのラインからじゃ
あ。ギリギリだと思いますね。
学習指導要領が変わって、うん、あの学ぶ量を減らすって形で英語は筆記体がなくなったんですよ、うん、で僕らの時は筆記体は普通にあのテストで出てたんで、
でも先生は板書する時は全部その普通の、うん、普通の何体っていうんですかね、あれ
アイブロック体
やってましたね、
う
ん、はい、それが昔のなんか20年30年前とかになると
筆記体でしたよ、
筆記体ですよ、
だから、
うん、YouTube とかで昔 の、 あの寸大の伊藤和夫の英文解釈とかああいうの見ると、
うん、
いきなりマニアックな話になりましたけどあれ筆記体で東大英語とか授業やってますもんね。
大学も筆記体書かない？僕ら普通に英語とかあと例えば社会学とかなんとかでも英語は全部筆記体でしたよ。
筆記体書かない先生の方が多いですね。
合わせてるんだじゃあ、
特に外国人の先生だと書かないですね、なおさら。
やっぱ日本ガラポゴスなんだろうな、そういうところ
ですね。これ早く書けるってのはあるんだろうけど、やっぱ読めないんで、
うん、あ、
読みにくいんで、やっぱ癖も出やすいじゃないですか、引きたいって。
なるほどね、
はい、
だからサインぐらいの世界だろうな、
はい、
うん、だからそういうことですよ、結局読めないとか読めるとか、はい、小文字と大文字で表記が違うとか、
はい、
意味がわからないなるほどね、まあ、だからね、筆記体できたところで自己満足の世界だなと思いながら勉強しました、ね、もう結局なんか、でなんか俺英語できるぜ。だってそのね、猪口さんすごいなと思ったのがその外とかね、そういった異文化っていうところを自然と意識的になったわけじゃないですか。僕らなんて、まあ、当時島根の豪津というですね、日本の最果ての最果てなんですけどあの中国地方なんですけど
、はい、
今でも東京に行くのに、あの全国でもね、トップ3に入るぐらい東京に行くのに一番遠い地域ですよ。だから、宮崎県のあるどっかの地域と、
はい、
そのどこの地域が公共交通機関使ってでも東京で一番遠いっていうのがあるんですよ、実は。でそれ常に変化してて、はい、ダイヤが変わったりとか高速道路が開通とかいろいろ出てくることによって、うん、常に変わるんですよ。東京が一番近い、
宮崎の高千穂とか五ヶ瀬とか、うん、あのあたり多分結構遠いです
よね。遠いですね、うん、意外と距離的に近いところ意外と遠かったりする場合なんですけど、うん、まあ、そこにいるとですね、外国人まずいないわけですよ、基本的に、
うん、
当時だから、1992、3年、バブルが崩壊した直後ぐらいが島根にいたんですけど、あの頃なんかはですね、本当外国人に出会うなんてまずないですよ、その島根の江津市なんてのはね、
はい、
っていう時に、じゃあ誰に外国人出会ったかって言ったら AET
あ、
A、
ALT
とか、
はい、
僕らの時 AET だった。アシスタントイングリッシュティーチャーだった。今アシスタントラ、うん、ラングリッジの方かな。
そうですね。
ラーニングとかいろいろあるんで、はい。はい。地域によって言い方違いますよね。
あ、そうなんですか。
うん。僕らの時は AET の先生でした。
AET。
うん。アシスタントイングリッシュティーチャーって。で、わあ、来たと思ったら、そのアメリカ人なんだけど国籍がハワイの先生で、
はい、
もういわゆるアジア系の顔立ちみたいな感じで、
はい、
でそれと仲良かったんだけど、本当そのいわゆる一般的なテレビに出てくるような欧米白人なんてまず出会うことなかったんですよ。
ほうほうほう、
外国人って言っても、
はい、
でも今やめちゃくちゃ普通にいるじゃないですか。
そうですね、
この20年ぐらいで全然変わっちゃってですね、
はい、
うん、だからそのなんて言うんだろう、その外見云々も別として飛び交う言語もバラバラでしょ。
はい。
わーわーわーわーとか言わないとね。そう考えると時代も変わったし、そんな中で幼少の頃から気づいてるってなかなかすごいなと。
鋭いですね。
感性がね、豊かということで、で話をしてたらですね、
はい、
もう10時16分でございますので、今日のオープニングナンバー、
はい、
これ選んでいただいたのは誰でしょうか。
はい、私です。
うん、
なぜこの曲にしたんでしょう。
はい、これ中学校ぐらいの時から聞いてて、雰囲気とか歌詞とかすごい好きなんですけど、
もうモンキーマジックがもう中学時代の世代か。
そうですね。で、今回日本語の曲なんですけど、ずっと英語バージョンのやつ聞いてて、
うん、
英語の練習するためにカミカミになりながら歌ってたなっていう思い出を、うん、ちょっと思い出して懐かしくなったので、こちら選ばせていただきました。
じゃあ、曲紹介っていう形で、
はい、
あの曲を流していきますので、お願いいたします。
はい、ではモンキーマジックでプリティーピーポージャパニーズバージョンです。どうぞ。
78.5FM 北九。
はい、モンキーマジックで、プリティーピーポージャパニーズバージョンをお届けいたしました。時刻は、まもなく10時21分を回るところです。こちら FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、第265回目ということで、昨日特番がありましたが、明日で FM 北九、北九州シティ FM を、放送開始から12周年ということでですね、こうやって積み重ねていくとですね、
はい、
何か見えてくるんじゃないかなということで、この番組も、もう5年目に入りましたが、振り返ってみるとですね、まあいろいろな学生ゲスト、社会人ゲスト来ておりますけれども、今日もユニークで面白い、ゲストさんお招きしております。はい、立命館アジア代表大学の湯口まどかさんでございますが、英語が堪能ということでですね、ね、なおかつ、田舎にいる問題意識は多分これは誰も思うと思うんですよ。その渇望感というかですね、何か満たされない部分というか、まあ、分かりやすいもので言うと、例えば私が、ね、自分の話をすれば、子供の頃 CM でね、マクドナルドの CM 流れるわけですよ。分かるでしょ。
分かります。
あとセブンイレブンの CM 流れるわけですよ。ないなぁと
本当に
で、マクドナルドっていうのはどういう味がするんだろうみたいなね、
はいはい、
っていうのを子供心に思うわけですよ。何がセブンイレブンいい気分で、いい気分じゃねえよみたいなねないから。
ないですね。
コンビニが。で、いや、コンビニができたとポプラですよ。で、別に、ポプラをバカにするわけじゃないけれども、ポプラって言えば、まあ、広島発祥だし、まあ、なんていうのかな、まあ、田舎の代表っていうぐらい変だけど、
ね、
なんでそこもポプラになったかっていうと、地元にあったお酒屋さんがポプラに業態転換しただけなんですよ、単純に。だからやってるのも普通のおっちゃんだったし、うん、看板がなんとか酒店からポプラ変わっただけだったんで、子供心に、まあ、ポプラかみたいな。セブンイレブンはないのかみたいなね。っていう、その、なんていうのかな、ある種、その、羨望の眼差しじゃないけれども、なんていうか、憧れみたいなもの、余計に書き足されるわけですよね、その。だからそういった部分で言えば、なんかそういう経験って、井上さんありました？自分を振り返っていくと。
でも、憧れ、でもこの前東京に行った時に、いろんな学生さんに会ったんですよ、でその就職活動とかも、私のその知り合いは一人秋入学で入ったので、今から就職活動するっていう子がいまして、でそのまあいろいろ話してるうちに、その子はもともともうずっと東京に住んでるから、で東京でもう何不自由なく暮らしてるから、だからもう 就職も東京がいいみたいな、もう東京が本当に何でもできるから暮らしやすいっていうのはすごい言われて、ですごいその私にも東京に住むのがいいよってすごい勧めてきたんですよね。
うん、
でもまあ確かにその便利だったり、そのやっぱ一番首都圏なので日本の、何でもあるってはあるんですけど、こう自分がもともと大分だったり下関っていうなんかその都市ではない、まあ、田舎に近いところに住んでるので、なんかそっちの方が暮らしやすいというか、なんか憧れっていうよりはまあでもこっちの方がいいなっていうのはありましたね、あの東京にいた時に、
ね、はい、そのあたり、まあ、ある程度その変えていきたいというかね、そういった部分が芽生えてたってところですけれども、実際に進路選択をする上で何か考えたこととか、なんかこういうことやりたいなとかっていうふうに思ったことっていうのは、そのあたりどういうふうなものを思いました、まあ、夢の変遷じゃないですけれども
、うん、夢の変遷ですか。いやでもなんだろうな、やっぱ海外ってものにはすごい漠然と憧れっていうのはありましたね、高校の時とかは特に、うん、
高校の時ってちなみに、年代でいうと2000年の何年、
2010年入学ですね、
高校に、
はい、
あてか震災の1年前か
ですね、はい、
多感な時期ですよね。
そうですね、はい、まあ、その時期に本当にいろんな経験私させていただいて、
そのいろんな経験というのは具体的には
どんなことしたんですか、
う
ん、
例えば本当に親元離れて寮で生活したりだとか、と留学も短期と長期と2回行かせていただきました。
どこ行ったんですか。
2回ともアメリカです。
アメリカのどこですか。
短期が、シアトルで、長期がカリフォルニアのロサンゼルスの郊外のオレンジカウンティーというところに住んでました。
シアトルってイチローがいた頃ですか。
シアトルイチローいましたね。いたんですけど、そのシーズン前で、残念ながら見れずに帰ってくるっていう、すっごい悔しい思いをしました。はい、すっごい野球大好きなんで見たかったんですけど、キャンプでアリゾナに行っているという、
残念
でした。本当に
私もセーフコフィールドだから、当時私がアメリカ行った時はあれですよ、まだマリナーズにいたとか、はい、その時はマリナーズいたんだっけ。
マリナーズでしたね、はい、
やっぱね見に行こうかなと思ったら結局タイミング合わなくて行けなかったですけど、
はい、
そうか、なるほどね。実際行ってみてどうでした。
いやでも本当になんだろう、いろんな人いるんだなっていうのを感じたと同時に、やっぱ人ってやっぱ優しいんだなっていうのをすごく感じました。
うーん、
言葉通じないけどすごい拙い英語でもすごい理解しようとしてくれるし、でもすごいちょっとでも言えたら、あすごい英語上手だよとか、すごい優しいんだねとか、そういうことを言ってくれたりとか、本当に例えばホストファミリーのところでホームステイしてる時も本当の家族みたいに扱ってくれて、いつも I love you とか言ってくれたりして、
へ
え、それが
なんか包容力が
ありますね。やっぱりなんだろう、言葉とか文化違ってもすごい優しさって伝わるんだなっていうのは、留学を通しても本当にいつも感じることです。
はあ、なんかでも確かに猪口さんすごいほんわかしてる雰囲気なので元が、はい、だからそういう面でも多分こう優しくされたんじゃないかな。
そうです
ね、なんか、
まあ、愛されキャラ
です、はい、優しくしたいなみたいな感じにはなりますよ、人から見たら。
そうですか、ありがとうございます、はい、
なんか会社入ったらすごく可愛がられそうなタイプですよ、
だといいんですけど
ね、あのホストファミリー以下によっても留学とかそういうのって変わってきますからね、イメージ印象っていうのが。だから、はい、その会った人が最悪だったらその国全部最悪みたいな。
あ、そうですね
ありますね、
あの地域もそうですけどね、そういった意味ではちゃんとそれぞれがみんながね対応してあげるっていうのはとても大事な話になってくるんですが、まもなく10時28分でございますね、ですね、今日は隠れキャラじゃないんですけど、NHK のニュースとか行くとですね、隣にヘッドセットしてなんか横に指示を出す人っていうじゃないですか、わかります、はい、キャスターの隣になんか原稿を回してくれたり
とか、あ、いますね、
まあ、ディレクターっていうんですけどね、はい、が今日いるんですよ、ずっとここにね、ちょ対角にディレクターがねでディレクターがね、どうしても俺の曲流せと
ちょっとディレクターの癖してってい
う。そうそう、ディレクターの癖。だからディレクターだからですね、若干マイク遠いんですよ。あれだけ近づいて喋ろっていうのに、まあ、行くと遠いんですけどね。まあいいんですけど。で、そのディレクターもね、鹿児島にゆかりがある人なんですよ。
うん、
で、鹿児島って言ったらこれだろみたいな曲をやっぱ流してくるわけですよ、これね。うん、
はい、
知ってますこの人。
知ってます、もちろんです。
ね、僕から言わせれば、桜島にあるですね、意味のわからないモニュメント。これ、わかる人にはわかります。彼のファンだったら。ね。いや、立派だなと思うんだけど、
はい、
どうなんかな、みたいな。地元でも理解できないという人いました。ということでですね。ディレクター自ら曲紹介しますか、じゃあ。
そうですね、はい、では長渕剛の幸せになろうよ、はい、
78.5 FM 北九。
はい、長渕剛さんのことでしたね。その、はい、どういう人なのかっていうことであえて伏せてきたんですけれども、幸せになろうよということでですね。まあ、鹿児島を代表するアーティストですね。うん、で、ディレクターさんの話でさっきずっと盛り上がってましたけどね。西郷隆盛に似てるっていう、ね。誰に似てるって言われます？
私ですか？うん、あんまり言われたことないですね。
でも言われたことあるんでしょう。
わか、いやでもなんかいとこに蒼井優って言われたんですけど、うん、絶対違うやろって思ってました。
うーん、いやいやいや、どうですか。いやいや、マイク近づいてくださいね。
はいはい、は
い、あでもわかるよ、蒼井優だなっていう。
あ、そんな感じしますか。
うん、
いやいやいや、
そんな嬉しいくせに。誰か言われたことありますか。
生き物係のボーカルの吉岡清。
わかるわかるわかる。
めっちゃ言われるんですよ。そっくりって。なんかその東京行った時も、ほんとそっくりだよね、みたいなこと言われました。
じゃあ生き物係で。
まさかの。
でもなんか誰かに似てるって言われると、大体なんか気分悪くないですか、なんか。まあそんなになんか悪い人物じゃないとしても。
うん、
なんか僕は気分悪いですけどね。
いや、西郷隆盛いいじゃんね。
はい、
歴史上の人物に似てるってなかなかいないよ。
言ってる方はバカにしてますよ。
だって歴史の教科書って、ああの人だみたいなさ、ね、身近にいますよみたいな、
はい、
威厳がある感じで、
うん、要はデブって言いたいんです
よ。いやいやいや、そんなことないです。
今日のテーマは世界に羽ばたくです。
はい。
ね、いいじゃないですか、うん、世界に羽ばたく有名人に似てるっていうね。
はい、
はい、
あの人海外行ったのかな。
西郷さんって行ったのかね。
どうなんですかね。
行ったって記録はなんか記憶にないですよね。
ないですね。
そういう記述とか。
奄美大島に流されたのが一番遠くじゃないですかね。
海外か。
海外
ですね。
奄美大島の龍郷町のまあ、今の役場の近くのどっか。
すごいマニアックですね。奄美大島に未だに行ったことないからですね。奄美、うんうん、大島行ったことありますか。
ないです、実は。
ね、同じ県内とは言っても、うん、鹿児島、ね、離島があるからですね。
遠いですもんね、うん、船で1日とかですもんね、うん、
12時間くらいですね、
はい、
うん、遠いな。
遠いですね。
なるほど。ということで、こちら FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でお届けしておりますが、今日はですね、井ノ口まどかさんね、
はい、
素敵なゲストでございますけれども、
うん、
ここまで振り返って、
はい、
これから先、
はい、
ね、うん、振り返ってここまでやってきた中を振り返って、これから社会に出るというところで、
はい、
なんかこういうことやりたいですとか、ちょっと具体的に言えるところがある。
具体的ですか、
うん、
ちょっと最終的にはやっぱりなんだろう、
もう最終的なのね、
もう早い。
なんだろう、やっぱり教育 学生支援みたいなことしたくって、それのためにどういうキャリア積もうかっていうところで今すごい考えてるところですね。
第一歩の業界はどこでしたっけ。
人材です。
うん、
からすごい迷ったんですよね。やっぱ教育やりたいって思い
が強くてそれを軸に就活もしてたんですけど、うんうん、最初から教育行っていいのかそれとも最初ビジネスの世界行った方がいいのかっていうのは、うん、すごく迷いました。
教育っていうのは学校の先生になりたいと思ってたんですか？
いや学校の先生ではなくって例えば塾の先生だったりだとか、うん、学校職員だったりだとか、うんうん、そっち系を受けてました。あちょっと教員免許持ってなかったんで、
はいはいはいは
い、いわゆる学校法人とか、
うん、
いわゆる職員さんみたいな感じですよね、
はい、
うん、いやとか言っても別にあの民間就職しても全然教員の道なんて言っていやはっきり言って言ってないですけど、うん、私も一応大学で教えてますし、
はい、
あの某公立大学法人の教員一覧にちゃんと出して出てますから、いや結局ね教員免許取らなきゃいけないから教員になれないとかそういうことじゃなくて、うん、
はい、
だって僕いつもこの話するんですけどあの安藤忠雄さんって建築家、まあ、すごい立派な方ですよ、
はい、
あの方って東大の教授ですよ、
はい、
なのに高卒ですからね、
すごい。
別に高卒だのなんだ教員免許がいるだのなんだかんだ言ったところで、
うん、
ちゃんとそういう思いがあってきちんとやってればちゃんとそういうポジションには立ち位置してできるわけだから、うん、
はい、
だから形にこだわりすぎるっていうのもまたね、うん、教員免許取らなきゃいけないとかなんか教員になるから教員免許取るわけ、別に教員になりたくても教員免許がなくても、
はい、
ね、いろんな道があるわけだから、
はい、僕そういうなんか世の中の隙間みたいなの探すのすごい好きで
世の中の隙間、
はい、世の中の隙間、
はい、
その教団立ちたいんだったら一番簡単なのはその大学の非常勤講師だと思うんです、
うん、
まあ、ある特定のスキルでなんかずば抜けてでやっておけばでそれをまあ履歴書とかに書けるようなものを 2,3 作っておきますよね。論文書くとか、
はい、
あとなんか特殊なセミナーを自主的に開いて実績があるとか、
はい、
でそうしておくと何かあった時に自分に問い合わせが来るっていう、
はい、
例えばなんか それに関する事件が起きた時にテレビ局からコメントを求められるような人になっておくとか、
はい、
あと、まあ、そういうことをやっておくと例えば北尾さんだったらその新卒採用っていうことにおいて、
はい、
山口や福岡ではその、まあ、かなり有名じゃないですか、
はい、
だからこうやって大分の短大から、
はい、
オファーが来たりっていうふうにするわけですよね、
はい、
うん、というのがまず一つと、あと、はい、高校までの教団に立ちたい場合だったら、
はい、
まあ、何かしらの手段で教員免許を取ったりするっていうのはありますよね、
はい、
例えば通信制の大学行くだとか、
はい、
で僕結構大学の時にその裏技っぽいことやったのが、
はい、
自分はその高校の商業科の教員の免許を持ってるんですけど、
はい、
その就職活動と、
はい、
教育実習の都合がいまいち合わなかったん で、
はい、
でこういう悩みって多いと思うんですよね、
はい、
大学生の人、
はい、
で合わなかったんですけど、
はい、
でも教員免許欲しいんで、
はい、
就職活動と教職課程 の、 その、
はい、
教育実習を両立できる方法ないかなって自分なりに調べたら、
はい、
教員免許 の、 その取ろうとしてる免許と実習先って一致してなくていいんですよ。高校の
その話聞いた時に、うん、へえと思った。
そうそうそう、高校の商業の免許を僕持ってるんですけど、
はい、
実習したのは中学校の社会科なんですよ。
へ、
これって超裏技で、
はい、
まあ、しかも公共の電波で言っていいのかっていう話もあるんですけど、
はい、
これぜひ皆さん使ってほしいなと思うんですよ。っていうのはこれよくよく考えてみてくださいね、
はい、
そもそもみんな実習行くのって大学3年生とか4年生とかですよね、
はい、
でその時点でそもそも免許持ってないじゃないですか、
はい、
だからその免許持ってない人がどの免許を取ろうとしてるかなんてことは他人にわからないですよね、
はい、
だからどの科目で実習行ってもいいわけですよね。
あ、うん、確かに、
うん、そうなんですか。
で僕はその下関市 の、 紅葉中学校っていう梅、はい、まあ、工学院大学とかの近くにあるところですけど、そこで、はい、ちょうど10年前にお世話になって、
はい、
で中学2年生の、
はい、
クラスも持たせてもらって、はい、2年生の地理と1年生の歴史を教えたんですけど、すごい楽しかったですね。もしかしてなんか今これ聞いてくれてる人いるといいなと思うんですけど、当時の子供たち今社会人1年目2年目なんですけど、
はい、
うん、すごくいい思いをさせてもらいましたそこで、
うん、
で、まあ、ただその代わり、知識がないのに教壇立っちゃダメなんで、
はい、
その科目の勉強は思いっきりやって、
はい、
まあ、 地理を教えれるようにということと、あと歴史を教えれるようにした上で、その教育実習に何回も授業の練習して臨みましたし、あとちょうどその時期が10月だったんですけど、なんか僕の時は4月に就職活動終わって、
はい、
10月に教育実習行ってっていう形で両立できたんですけど、その10月ってちょうど学校は文化祭のシーズンで
ですね、
うん、でこう合唱の練習とかあったんですよ。でそういうのもやらなきゃいけないし、あの部活の顧問もしなきゃいけないし、まさにその今言われてる学校 の, あの先生のブラック感を、はい、あの如実に味わってきたんですけどあのやっぱ時間の使い方やばいなと思いましたね、あの時、
うん、
何がどうやばいかっていうと、授業の準備しなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でそれもやりつつ、あとまあ日常の雑務やりますよね、でその上で、部活の顧問やりますよね、でさらに合唱の練習とか入ってきたら、クラス担任やってる以上その合唱を教えなきゃいけないの で,
そうです、ね、
自分は音楽じゃないから、音楽の担任じゃないから教えなくていいとか、そういう理屈はないわけですよ。で僕あのたまたまピアノ弾けるんで、その時の、合唱曲2曲をあの教育実習1日目の、はい、夜、自分の大学の自分の吹奏楽部の部室に戻って、あ僕吹奏楽部だったんですけど、
はい、
でその合唱曲2曲の伴奏を仕上げて、はい、で2日目の実習に行くとかですね、そういう ものすごい時間の使い方をしてて、
はい、
まあ、本当に大変だったんですけど、ただやっぱそういう風にして取っといた免許って生きるなと思って、
はい、うん、
で、まあ、いろんなあのところからやっぱそういうのがきっかけで、
はい、
まあ、しゃべる場のお誘いいただいたりしてるんで、
はい、
そういうなんか目の前にあるチャンスを一個ずつこう、登っていくっていうのはやっぱ大事かなと、
はい、
うん、
はい、
全てがそのね、公立学校の採用試験を受けてなるかならないかの、そこだけじゃないんだっていうのは分かってほしいなと思いますね、
はい、
チャンスにとりあえずしがみついて、
はい、
一歩目の前に何かあればそれをやっといてほしいなと思いますね、
はい、うん、チャンスにしがみつくと、
はい、
すごい。
まあこの番組の準レギュラーの大学ジャーナリスト石渡麗司っていう人間がいるんですが、石渡さんですね、はい、彼も物書きだからこそ小学校でも講演するし、中学校でも講演するし、高校でも講演するし、物書きだからっていうところ、ジャーナリスト本を出すね、
はい、
本を出すってとても大事なところで、もう本を出すとやっぱりもう完全に講演とかね、
はい、
人に話す伝えるっていうところのオファーってのはどんどん来る。だからその教えるというか、どういう形で教団に立つ、教団立ちたいんだったら変な話、頑張れば誰だって教団立てるので変な話ね、うんうん、だからどういう風な形で関わるのかっていうところを、あとは、
はい、
納得の問題ですよ、これじゃないなと思ったらまたさらに頑張ればいいだろうし、また違うレールっていうかね、うん、切り替えをすればいいだろうし、
うん、あとそうだ、もう一個ちょっとマニアックななり方を思い出したんですけど、
うん、
なんか今奈良県とかで、
はい、
スーパーサイエンスハイスクール、
はいはいはい、
スーパーサイエンスハイスクールは全国どこでもあると思うんですけど、
うん、
そういうところで教員免許持ってない博士課程出た人を取るっていうのやってて、
は
い、ちょっと知り合いの人で、まあ、生物にすごく詳しい人が、やっぱ教員免許なかったんですけど、まあ、大学のそういう有期雇用でつないでた40歳ぐらいの人が、
うん、
そういう奈良県 の, その、まあ、正規の職員として、
はい、
学校の教団に教員免許持たずに、うん、永久就職できてるっていう人がいますね、
うん、
そう、実は意外と実業高校とかに行くと県職員さんで先生になったりしますからね、教員免許を持ってなくてもなれるっていうか、職員扱いとかね、その
あ
たり含めて、学校現場が全員教員免許を持ってる方はそうじゃないですからね、図書館司書がの半分が司書免許を持って、司書教員の免許を持ってないっていうか、図書館司書の免許っていうかあるじゃないですか、はい、資格が
ありますね、
はい、日本の図書館の半分以上っていうか、半分近く、半分以上かは司書の免許を持ってないんですよ、みんな、司書っていう、そんなもんなんですよ、
あんま資格にこだわりすぎても良くない、
そうですね、
ということで、時刻10時47分になりますが、次の今日の最後の曲ですかね、
はい、
誰が選んだんですか。
あ、私美濃浦が選びました。
ここでこれユーズね、
はい、はい、この曲はその、まあ、ライブでも歌ってくれた曲であり、あとその、まあ、昔ながらの曲なのであんまり聞いたことがないと思うんですが、ぜひこの機会に聞いてほしいなと思って選びました。
ではお願いいたします。
はい、ユーズでくず星。
はい、ゆずで、 くず星ですね、はい、お届けいたしました。ということでエンディングでございます、今日もお付き合いのほどいただきありがとうございました、ね、今日は4人でお伝えしていきましたけれども、いつもの違うメンバー半分がもう違いますからね。
びっくりですよね。
今日はあの海外に行っているちゃんえりこと竹崎えり、ね、
はい、
無事に帰ってこれることを祈っておりますが、あと出張中の久井健太、
はい、
ね、
出張中、
それに代わりのごとく今度大分から、ね、今日はゲスト、素敵なゲスト、ね、井口まどかちゃん来ていただきましたけれども、はい、今日の感想いかがでしたでしょうか。どうぞ。
はい、すごい楽しかったです。もう本当緊張してたんですけど、うん、1時間あっという間だったなと思います。本当に皆さんありがとうございました。
イエーイ。ね、やっぱりあの話すことによって考えがまとまるっていうことがこのライブトーク番組の強みだと思いますんで、うんうん、シナリオがないけれどもシナリオがどんどんできていくっていうね。
はい、
うん、ということで、はい、美濃田さん今日いかがだったでしょうか。
あの、まあ、イレギュラー半分がもうレギュラーじゃないっていう状態で、うん、
すごいまさにイレギュラーですね。
イレギュラーだったんですけど、でもそういうのもいいなっていう、なんかあんまりそういうのがないので、
うん、
だから結構個人的には面白かったです。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ディレクターからなんか一言いきますか。
いや特にいいですよ。なんか言うと傷つくんで。
西郷さんの体格のようなゲート昇進者っていうですね。
繊細な西郷高森。
はい、ということで、残り40秒でございますが、来週の放送は福岡天神のスタジオからお届けいたします。コミュニティラジオ天神です。スタジオゲストはですね、2人、大学生森永舞ちゃん、また活水女子大学から来ます。それと、パーソナルスタイリストの、田村えり子さんというですね、素敵な、社会人、このお二人をスタジオにお招きして。
女性起業家ですか。
女性起業家です。はい、あと15秒しかないですよ。はい、提供どうぞ。はい、提供提供、はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージュナの提供でお送りいたしました。
ということで来週もお楽しみください。今日はどうもありがとうございました。さようなら。
さようなら。